おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷かなです。
ちょっと今週はほらデリケートなネタなんで、あなたの顔色を伺いつつね、そろりそろりと行こうかなと。
でも昨日のお話にもあったように、うん、その避難先でストレスで亡くなってる方が非常に多いと。
多いと。
でその残されたご家族の方が、うん、じゃあ避難させなければよかったっていうコメントね、出されてるインタビュー聞いたことありますけど、うん、
この一ノ瀬正樹教授の放射能問題に立ち向かう哲学という本を読んでてあれするんですけども、どうもね、低線量被曝によるがんというのはね、ジャッジしにくいらしいね。昔放射能を浴びたんで、がんになったのですというジャッジが非常に難しいというね、放射線によるがん発症というのが簡単に直線で結べない、やっぱり非常にこう難しい問題らしいんですね。で、がんを発症するためにはですね、その DNA に電離とか冷気などの被曝、あるいは活性酸素による細胞損傷が起きなければならない。活性酸素で細胞が傷つくということは、息をする、飯を食う、運動をする。それで、細胞損傷が起こるんですって。だから、癌で亡くなった方で、あ、やっぱり、低線量の被曝なさったからだというのが非常にジャッジしにくいというね。そこになんかこう難しさがあると言いますか。で、放射能へのリスク、そのイメージというのは、私どもはもう広島長崎を散々見せられてきて、放射能ゆえの不幸ということでね、骨身に染みてるんですけども、放射線事故について人類はその危険性、人体への影響等はまだ80年しかないんですって、研究成果が。ですから、非常にジャッジしにくい。まあ、そこが逆に怖さでもあるんですけどもね。
はい。
一ノ瀬教授の凄まじいところは、どうもここにですね、日本固有の清めに対する感覚があるんじゃないかと。放射能とか放射線とか言うと、こうなんか清めというような宗教感覚が放射能に紛れ込んでるんではないだろうか。
はい。
そういうその負の感覚が一種こう日本人をパニックに起こしやすくさしてるんではないだろうか。広島、長崎、それから第五福竜丸等々、戦争による原爆と、それから原爆実験による被害っていうのも、意外と一心に不幸な目に遭っておりますんで、日本人ってのはゾッとするんですな。その言葉を聞いただけでもね、ここでね、すごくドキッとするのはね、
はい、
2011年の時に、ある方がですね、これ研究家の方です。専門研究家の方がですね、健康に直ちに影響はないっておっしゃったんですね。
はい。
そうするとですね、とある方がですね、ニュース番組の中で、それら、専門研究家の方たちを、御用学者、呼び捨てにしたんですな。
はい。
そうすると、もう全然信用されなくなったというね。で、実名で言いますと、放射線医学研究所の明石さんという方が、放射線の事故が起こった時に、住民を集めて、科学的な見地に立って、事故現場から、被害に遭われた方に、心配ありませんと、近隣住民の方に、説明なさったそうです。
はい。
するとですね、 お聞きになった住民の方から、心配ありませんという言い方があるのか。つまり、専門家が心配ありませんと言ったところで、もう最初からそれに対して不信感を持ってしまうという日本人を形成してるんではないだろうかという。
はい、
そして、くどいようですけども、安全というものと安心というものが横一線ではないんですね。この放射線に関してね。そこに放射線問題の難しさがあると。硬い話でございますが、頑張って明日も続けたいと思います。